川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
これ何回目？
今回441回目です、ね、
なるほどなるほど。ちょっとね、あることをやろうかなって。まだお二人に喋ってないよね、もうね。
はい、
もう公開収録やりたい。人に、まあ、20人ぐらい来てほしいな。
20人来てくれたらすごい嬉しいですね。
200、300人ぐらい聞いてれば来てくれるかな。日にちにもよるけどね。
あ、そうですね、
公開収録をやりたいと思ってて、まず吉川亮子見たいという人が10人。
いないような気が。
10人はいると思う。1回目はね。2回目は減るか増えるかはそこの時の腕次第かな。で、僕が10人呼べて20人呼べたら、だから裏でお願い来てっていうことですね。
営業かける
みたいな感じ。営業かける。そう。
身内にしようかなって感じです
かね。そうそうそうそう。今ね、ほら、うちの会社はさ、スタディーサークルってやってるじゃない、
はい、
あれ、今、店員、本当は24、5人なんだけど、2日ぐらいで埋まるわけですよ。で、キャンセル待ちもいるわけですよ。で、それも2年かかって今、こんな感じなわけ。で、でも最初からあんま、実はあんま苦労しなかったよ。20人呼ぶってことに関しては。で、でも、僕がこの会社を作る前、だから、涼子ちゃんと一緒に、あっちのサテライトの方で仕事した頃、
はい、
セミナーやってたじゃない。
やってましたね。
うん。5人とかね。
ありましたよね。
あったあった。でこれもね、リアルセミナーで何人までだったら、何人だったらやめようかなと思った時があって、一人だったらやる意味ないよね。だって1対1なのに、みんなのセミナー会場でって思って、2人いればやろうかなと思って、5人ぐらいがでも最低だったよかな多分。でも面白いの、やってみてね、その当時思ったのがね、売れる数は変わんなかったね。5人くらい 1個売れたのよ。10人来てるのも1個売れんね。まあ今はそういうセミナーをやろうとはあんま思ってないので、ね、ポッドキャストの公開収録をしようということ自体が、もうこの僕の今ね、もう軌道が外れてったというか、その不動産の話だけしてるわけじゃない、ラジオの時間という番組をどれだけのリスナーさんが聞いていただいてるのかってことなんかも含めて、そろそろこっちからもう投げかけていかないと、動かないとやっぱダメかなと思いながら、っていうことで今日のテーマいきますか。
はい、今回は市川隆の2026年どうなるどうする、65歳になる今年はというテーマです。
はい、65歳ですよ。
はい、
私これはね、結構ね、まあ、年金がもらおうと思えばもらえる年なんですね。
はい、
であと労働力、なんだっけな、なんかグラフが、人口グラフがあるじゃん。で、労働力人口って呼ばれる人口があるのよ。だから何歳から何歳って、ディレクターさん知ってるかな。労働力人口っていうのが、だから労働力なる人の人口なわけですよ、
はい、
人口分布なわけ。下は15歳からかな、だから中学校義務教育終わってから15からが労働力人口の集計に入れるわけ。上は65までよ。64までかな、だから正確に言うと。だからついにもう労働力というか、あなたの場合入れませんよっていう世界にな るんですよ。
はい、
でこれは多分もう変わってきてるじゃん。多分70だって働けるわけだから、70か、あとはまあ寿命がね、まあ、寿命というのも余命だよね、あれね、正確に言うと。長く生きてきた人のあとどれだけ生きられるかっていうのと、その生まれてすぐ死んじゃう人も含めたのが寿命じゃない。でも長く生きてきた人がそれなりに残りの余命がどのくらいありますかっていうと、例えば男性は今平均寿命で80ちょっとなんで、まだね。だけど実際は余命という、長くそれなりに生きてきた人がどれだけ生きるかっていうと87ぐらいまで生きるんだって、あれ。って思うと、さすがにさ、70までは生きたいよね、普通に。で75ぐらいまで伸びている。だから年金を、だから国は何を考えてるかというと、年金をいつから支給するかっていうことを、遅らそうっていうことを考えようと思うと、70には多分そのうちなるよね。で、それが75までいくなのかもしれないけど、という年なわけですわ。で、私ね、まあね、占い師の人に見てもらってもしますけど、こういうその、もっとわかりやすいですね、運命盤っていうやつを、
グラフみたい。
パッと入れたら、こう、出てくるわけ。一周が360度こう一周すると60年なわけですよ。で、その生まれた時から何が入ってるかというと、この二重丸とか丸とか天中殺って書いてあるんですよ。でこうやって見ていくと、これ何かというと、あ、自分が何歳ぐらいの時に天中殺だったんだな、この時何があったかなとかっていうことなんかを思い出したり、この時が二重丸がさ3個続いたりするじゃない。で、それがすごくいい時期だったりするんだけど、その前に私がだから今どこにあるかというと、これぐるっと 1個回って2025年がこれだから2026年わけ。もう丸3つ×二重丸××ちょっと一休み二休み丸丸丸って、こっから私はだからですね、あと 1,2,3,4,5,6,7 年絶好調なわけになるわけ。
はい、
だからそれを会社の社長としても生かさなきゃいけないし、人生としても生かさなきゃいけないしっていうようなことなんかをちょっとやっぱりやりたいなと、やるためにはいろんなことを動き始めなきゃいけないなと思いながら、まあもういろんな新しいことはね動き始めているので、それをいかに、まあなんだろうな、次につなげていくのかなっていうふうに思うと、まずはやっぱ IPA っていう会社を1段2段上げていかなきゃいけないね。これがなかなか難しい、これは本当に難しいけど逆を言えばなくなっていく会社もあるったりすることを思えば、りょうこちゃんもうちの会社のスタッフとしてもう何年、
ほぼ
最初からだからな。
そうですね、最初から
8年いるわけだ。
はい、
でまだまだいるでしょ。
もちろんいさせていただけたらありがたいです。
そうだよね。はい、でうちの、まあ、主力となってるメンバーも50代からもう60代にかかってくるんだけど、その人たちもまだ主力として頑張ってもらいたいし、でも新しい人間も入ってきてほしいしっていうようなことの中で、どうやって働いてもらって何を一つの頼りにしていくのかっていうようなことなんかをちょっと考えながらやっていくことで言うと、その私の占いの先生、占い師の人に言わせると、私は今年は何か星座の年、星座っていうのはお金が入ってくる道筋が見えるってことかな。九星っていう、九星ってほら三匹木星なの、私はね、これでも喜びっていう割となんかね今年は気楽なんだって。であとね、鈴木さんは仕事は二重丸だけど健康にちょっと留意しなきゃなっていうみたいなとか出てきたり、私は去年言われてたんですよ、実は健康に気をつけないと死ぬかもよっていう、
ね、
一瞬言われたので、私だからその数値が何か出たので結構やばいなってことでやってって、でね、思ったことを紙に書いて、それでこのね金額が欲しいんだったら紙に書いておきなさいと言われて、
はい、
紙に書いておきましたよ、
はい、
最初に金額言いませんけど、
じゃあ叶ったらいつかまたポッドキャストでお話ししていただきたいですね。
叶うかな、まあ、叶う可能性はありますよね、
はい、
っていうようなことなんかで、でも私別にね、全体的に言われてるのは、僕はがっぽり金儲けをしてっていうようなタイプではないんですよ。実はこの5年で言うと、もう短所あれよ、長所ね、とにかく良い流れですよ今年。
すごい
財源確保、来年大きなビジネスの流れを安定させる、短所特になしだよ今年の来年で。次は働く意欲が上昇、だんだんここでまた働く意欲が上昇してきて、悪いとこ何もない。で次も気が大きくなるとことを注意で、ここで今後の人生の未来予測って2030年なわけですわ。でこれが立てられるっていうことで言うと、この5年間ぐらいが私はまあやっぱり勝負な年なわけですわ。でここでね、いろいろこう、別にそれは、真に受けてやるっていうよりも、それに向かって動きをしていこうというふうに考えるわけですわ。で私の場合は今年得た収益を何かに使うんだと、またこう分けていくというか、でその3年後には社会的な立場の背景が増えていくので、さほど収益が上がっていくわけではないけどっていう、だから社会的な影響力とかも含めてどんどん上がっていくっていう、こっちの方が私は望んでるわけですよ、
はい、
でね、これね衝撃的なのはね、付き合う人によって変わるって言われて、付き合う人を間違えると足引っ張られるよって言われて、それを結構気にしてますね。だから今まで付き合ってた人とも付き合わない人も出てくるかもしれない、はい、
衝撃的ですね。
でもポッドキャストはやりますから、
お願いします。ぜひ
付き合ってますよ私、
はい、
ここにいる人
もうこのとはメンバーで、
でね思い返すと、この人ね微妙になってくるよねって人がいるわけですよ。別にいい悪いじゃなくて、でもそこをまあ僕は基本的に来るものを拒まずの状態なんだけど、なんとなくフェイントかけてもこうひょっとしようかなみたいなとことかもあったり、でこの人どうですか、この人どうですかっていうのを占ってもらうこともできるんだけど、あんまり最初やってたんだけど、最近ちょっとだんだんね、ある時に言われたの、もう自分で分かるようになってくるって言われて、でそれであんまり聞かないんですよ最近は。ここぞって時は聞くんだけど、なんかね聞くよりも自分がそう思う方が大事なんだろうなと。聞いて、だって当たる当たらない人のせいにしないから、自分が全部、ただそのまあ先方もプロだから当たらないと困るんだらしいんだけど、それはだけどそれ自身はさ、自分の動きにもかかってくるじゃない。自分が動けてなかったからそれが当たらなかったんだな、いい方向にも当たらなかったんだってこともあるわけですよ。でそれは前ほら出たユニクロの柳井さんの話じゃないけど、自分が冷静にそこら辺見ながらどうやって手を打っていくかって話になってくるので、ただね本当ね、人って面白くてね、なんかだんだん疎遠になってて、その疎遠の仕方がね、疎遠というかね、疎遠になるべくしてなってる人いるよね、いるとか、だんだんなんだろうな、また復活したらって思ってはいるけど、必ずしも寄ってくる時がいい時とは限らないからね。
そうですね、
気をつけた方がいいかもしれないねっていう風に言われました私、結構そこに関しては。なのであとどんどんなんていうのかな、そこは変な仕切った方がいいよぐらいの話を言われたりしてて、それはね前よりも自分の中でそういう発想になってるかなっていうところはちょっと多少あるかなっていう気はする。であとはそうなの、 今年のだから夏至の頃ですよ。夏至の頃何かが起きるかもしれないって言われてるので、どうしようかなそこはと、っていうのをずっと観察していたいねというか、何かが起きるっていうのは別にその変なことが起きるっていうわけではなくて、何かが変わるんだね多分ね。それは世の中に変わって、ほらうちなんかの仕事って変わっていい方向になる時と悪い時のある方向とやっぱあるわけですよ。で僕は今は今日のうちの会社のミーティングで言ったけど、インバウンドが絶対まだ続くから、インバウンドでのビジネスをもっともっと充実させなきゃなと思ってやるけど、もともとやってきたアウトバウンドっていうね、日本の人が海外へっていうこと自体もまたこう巡り巡ってくるわけよ。今円安だから、基本的にやっぱり円安で海外の不動産買いましょうってのはやっぱ相当ハードル高いのよ。本当に買いたいと思って実績のある人が様子見してるもん。
そうですね、
さすがに海外旅行行くとさしんどいわ。特にユーロとか高すぎる。でドルだって一向に下がらない感じがする。だけどそれは変わってくるわけ。だけどじゃあ逆に円安を生かすってことを、まあちょっとまだまだあんまりできてないよねっていうふうに思ったりするので、そっちをそっちでやりながら、もしかしたらそこでガラッと変わるかもしれない。でもガラッと変わったら変わった変わったでいいわけさ。だから会社のなんだろうな、あっちゃこっちゃがなかなかできないんですよね。こっちにシフトするぞってやった時に全部こけたらダメだったりするじゃん。で、まあ、B2B じゃないから、うち B2B だとこの会社についてくぞっつって、この会社こけたらアウトっていう世界もあるじゃん。でもうちは B2C だから、そうじゃない全体の評判を含めた数でなんとかやっとおうってしてるから、それはそれでいいし、世界を目にした瞬間に顧客なんかいっぱいいるわけよ。そうするとインバウンドうまくやりさえすればもっともっといいのは分かってるんだけど、そこに行くためのステップっても当然あるわけでっていうふうに思ってずっとやってきたので、まあ今年はねちょっとそこら辺も含めてまた、まあ、横に展開するしかないのかなという気はしてますので、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。